記事にできない金融裏話。
脱税の温床だと思うんですから、あ、これ大丈夫かな。知られたくないお金の目的でですね、割引債
権、橋本拓則が語ります。
皆さんこんにちは、共同通信社編集員の橋本拓則です。
アシスタントの濱田節子です。記事にできない金融裏話、橋本拓則が語ります。この番組では日々企業取材で全国を駆け回っていらっしゃるパーソナリティの橋本さんが、取材をしたけど記事にはできない現場で起こっているリアルな裏話をお伝えします。橋本さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
師走に入りまして、はい、ますます橋本さん、ご出張などでも忙しくされてるんじゃないですか。はいはい、
最近ですね、三重県信用保証協会の長澤さんっていう方とちょっとお会いしましてですね、はい、お土産のいただきましてですね、
三重に行かれたんですね。
クリームソーダのですね、はい、スマックゴールドっていう商品があるんですよ。知ってます？ちょっとなかなか複雑なんですけど、三重県のこの桑名市を中心に、はい、この全国に一回広がったんですけど、はい、また縮小してしまったみたいな商品なんですね。で、緑色のこの瓶の中に、はい、いわゆるそのクリームソーダなので、はい、多分皆さんが想像するような、
緑色の
みたいな、はい、あれなんですけど、私が飲んだ感じだと、
どんな感じですか？
ちょっと乳酸飲料の炭酸が入ってるような感じで、うん、美味しいんですけど、そういうやつなんですね。で、うん、鈴木高専っていうですね、はい、会社がこのスマックゴールドっていうのをこれ開発したらしいんですよ。
三重県のですね。
三重県で、はい、面白いのは、はい、商品のロゴっていうんですかね、統一商標っていうか、はい、それをね、なんかね、多分独占してなくて開放してるんですよ。
はい、
で、その広島県の三原市っていうのがあるところにですね、清涼飲料メーカーで、うん、桜の南って書いて、多分王南食品っていうと思うんですけど、はい、ここもですね、同じロゴのこのスマックゴールドっていうのをですね、なんか製造してるんですよ。つまりこのスマックゴールドっていうのを、はい、海外から入ってきたその当時の炭酸飲料に対抗した、はい、なんか国産のですね、クリームソーダ商品を全国展開しようっていうふうになんかどうも言ったらしいんですけど、はい、なんかちょっとあんまり泣かず飛ばずで、今ではその、三重県の桑名市とか広島県の三原市を中心に、はい、あと他もちょっとあるようなんですけど、ちょっと地域で知る人と知るみたいなですね、はい、スマックゴールドっていう商品が、はい、こないでいただきました。
そうなんですね、はい、でもそれぞれのところでソウルドリンクになっている
ソウルドリンクになっちゃった日本の天下統一を目指したんですけれども、
はい、
地域の、はい、ご当地の炭酸飲料っていうちょっとなっちゃったみたいな商品をこの間いただきました、はい、
製造工程とかが難しかったんですかね
そうですね、はい、キャッチフレーズがですね、クリームのささやきっていうですね、はい、当時のなんかキャッチフレーズがあったらしいんですけれども、はい、はい、今ではノスタルジーな商品になっちゃった
人によっては青春の味になっている
、はい、そういうことです
ということかもしれませんね、
はい、
さて番組後半、橋本の徹底取材のコーナーではビジネス改革の最前線で活躍するプロフェッショナルな方をゲストにお迎えして、改革の裏側など橋本さんが徹底インタビューしてくださいます。今回のゲストは富山銀行頭取の中沖優さんです。
はい、中沖さんはですね、もともとは日本興業銀行というですね、はい、後でまたそのプロフィールのご紹介もあると思うんですけれども、はい、
現在のみずほ銀行、
そうですね、みずほ銀行ね、大手銀行から、はい、のいわゆる役員になられて、そこから2019年に富山銀行に移られて、でその後ですね、頭取になられたんですけれども、これ、大手銀行、メガバンク、そして地方銀行っていうのを見てきてですね、はい、どういうふうにこの銀行に対してですね、中沖さんが向き合ってきたのか、はい、そのあたりちょっとじっくりと伺いたいと思います、
はいはい、後ほど詳しくお話を伺ってまいります。それでは進めてまいりましょう。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。
記事にできない金融裏話、橋本拓則が語ります。橋本の視点。
最初のコーナーでは地域経済や金融に関するニューストピックの裏側や本質に迫っていきます。橋本さん、今回取り上げるテーマは何でしょうか？
どうする地銀の政策保有株。
政策保有株というと、はい、まあ、株式持ち合いですとか、
うん、そうですね、
個人投資家の方々にとっては馴染みのあるキーワードかもしれませんけれども、うん、そうです
ね、まずちょっと整理しておきたいのは、はい、政策保有株っていうのは、うん、まあ、あのちょっと日本ならではのちょっと文化といいますか、
はい、
関係維持のために企業と企業が、うん、その取引関係の維持のために株式を持つっていう、この株式の持ち方なんですね、はい、よって相手の株のが値上がるとか値下がるとかそんなことはあんまり目的としてない、
はい、
うん、なので相手の株が下がろうと相手から売っていいよってことがなければ基本売らない、
損失が出たとしても売らないと、
うん、そういうことです、はい、で株主総会でも、まあ、常に相手の経営陣のですね、執行部の提案というものに対して基本この賛成ですね、はいはい、ということがこの政策保有株の目的、保有目的になるわけです、はい、
ここに来てどうしてここでクローズアップされてるんでしょうか、
う
ん、
そうですね、もともとですね、はい、この地方銀行っていうことでいきますと、政策保有株っていうのをですね結構たくさん持ってるんですよ、うん、銀行って、
はい、
うん、でまあこれあの融資のお取引もたくさんあるし、
はい、
融資だけじゃ実はないんですけど、うん、後でちょっと申し上げますが、あの関係維持のために政策保有株を地方銀行はまずたくさん持っていると、
うんうん、
ところがですね10年か20年に一度訪れる世界の危機みたいな、例えば2008年だとリーマンショックっていうのがあったんですね、はい、あの時って、アメリカの株式市場がまず大暴落して始まったわけですけれども、はい、あのまだ経済そのものはですね、実体経済はまだまだ景気減速みたいになってなくてですね、ここからいよ景気が多分悪くなるよねっていうタイミングだったんですよ、
はい、
ところが株式市場が大暴落してますから、銀行が持ってるこの株式の価値がですね目減りしちゃったわけですね、そうなるとこの減損、まあ、ある一定の比率を超えるとですね会計の決算の中で減損処理っていうのをしなきゃいけないんですよ、銀行ってルールで、
はい、
そうなるとただ株を持ってるだけなのにいきなり損失が発生するわけですね、自己資本を毀損して、
はい、
銀行はこの自己資本というのを毀損しちゃうと、
はい、
あのそれに基づく融資量とこれ決まってくるんで融資ができなくなっちゃうんですよ、
自己資本比率が一気に下がるから、
そういうことです、そうすると余裕がなくなっちゃうので、
はい、
貸し出しができなくなってくる、そうするとですねリーマンショックみたいにこれから景気が悪くなるよとちょっと言い換えるとですね、銀行を例えば、病院として患者さんを企業と例えるなら、
はい、
これから患者さんの多くが病院に駆け込んでくるよっていう時に真っ先にお医者さんが倒れちゃうような状況なんですよ、
手当てできなくなっちゃう、
これをですね当時の金融庁の幹部はもう本当に痛恨の、これはもう後悔していて、やっぱり政策保有株に対して徹底的にこれそれ解消していこうだよとことをしなかったがゆえに、これ危機においていきなり銀行が倒れちゃうみたいな、お医者さんであるはずの、うん、っていうことが起きるよねと。でそれ以来政策保有株ってやっぱ解消しようねっていうことを金融庁はガンガン言ってきたんですね、
これまで何度も言ってきてますよね、
言ってきてるんですが、全くこれ遅々として進まない、これ大手銀行もそうだったんですけど、いや取引先との関係がどうだとか、そんなことを解消したら融資をいわゆるもう融資を断れちゃう、断られるっていうかね、断られるというか返上されちゃうみたいな、うん、これ大手の鉄道会社からね、
はい、
融資を返上されちゃうとか、貸し出し先がなくなっちゃうとか、
ある意味慣れ合いのようになってい
たんです
よね。
そうです、そうです。で、そのことを金融庁に言いながら、はい、まあのらりくらりと銀行は何もやってこなかったんですよ、
はい、
多くは。ところがですね、
はい、
これまあ話はちょっといろいろ前後はするんですけど、
はい、
まず2022年ですよね、東京証券取引所が3つの市場に再編されまして、
はい
はい、国際市場として外国人投資家に投資してもらうような市場にしようよと、
市場再編がありました、
ありましたよね、
はい、
でプライム市場とかね、うん、そういうスタンダードとかグロースとかっていうのがあったんですけど、
はい、
その中のそのプライム市場っていうのは一番最上位に位置づけられて、外国人投資家からも投資に値するようなこのガバナンス経営をやってる企業が上場してくださいよっていうところが市場が設けられたわけですね、
はい、
ここにほとんどの地銀は手を挙げてるんですよ、自らこの私はこのプライム市場に上場しますということでプライム市場に移ってるわけですね、
はい、
つまり外国人投資家に投資されて恥ずかしくない経営をしますっていう宣言をしてるに等しいわけですね、
はい、
でこれは自ら選んだわけですよ、
うん、
この道を、
うん、
にもかかわらず政策保有株を持ち続けてるってどういうことなのっていう、まず矛盾が生じてるわけですね。
今コーポレートガバナンスの高まり、意識の高まりがある中でですから、よりそこクローズアップされちゃいますよね、
はい、でさらにですね2023年なんですけれども、 これ岸田政権の最後の方ね、あの資産運用立国宣言みたいなのが、あの資産運用立国構想みたいなのがありまして、
はい、
で PBR っていうこの株価があの異常にこれ低いってことの状況をこれ改善してこいよってことを金融庁も東証も銀行含めてあの上場企業に行ってですね、
はい、
やっぱりこの株価をちゃんと上げていこうよと、はい、っていうふうに市場全体がそういうムーブメントになってきたんですね、
はい、
そうするとなお一層ですね、政策保有株を持っていることの資本効率が悪いって言われるので、はい、あのだって相手の株価を上げることに対しても物言わないわけですから、
これって海外投資家からもかなりの圧力がかかりません？
これ海外の投資家はこれ大反対で、あのしてるんですが、いやそんなの知ったことじゃないよってこれまでやってきたんですけども、いやプライム市場に上場してるだとか、もしくはそういう資産運用立国っていう中で、政策保有株を持つことの正当性ですよね、はい、そこやっぱ説明がしきれなくなってきたんですね、はい、いよいよ、うん、でそれでですね、いよいよですね、政策保有株をこれ売却はなんかどうも始まったんじゃないのかと、例えば日興リサーチセンターがですね、
はい、
まとめたレポートがあるんですけれども、はい、これなんか見てみると2024年3月期にですね、これ地銀の75項をこれ対象にこれ調査してるんですけど、
はい、
2016年の3月期から2024年の3月期まで一貫してデータを取得が可能な、地銀75項を対象に調査したところですね、
はい、
保有株式にその占める政策保有株の比率が、
はい、
2023年3月期、去年ですね、
はい、
と比べて前年度と比べて前期比で、はい、4.8% 低下して、まあ、72% と約、まあ、まだまだ高いんですけど、はい、4.8 ポイント、まあ、その政策保有株はまあ減ったと見られると、
純投資株式を振り返って、
いや政策保有株が減ったと思われると、うんうん、ただですね、その今あの浜田さんおっしゃったように純投資っていうですね、
はい、
純投資っていうのは値上がり益とか、
はい、
配当益をこれを目的とした、
はい、
あと議決権もちゃんとこれ行使するよっていう株ですよね、
本来のですね、
これがですね、なんと異様に増えてるわけですね、当たり前ですけど増えてるわけですよ、
はい、
と2024年3月期で前期比で8421億円増えてるんです、純投資が、純投資目的の株が、
はい、
ところがですね、そのうちの約半数、
はい、
4546億円分が、
はい、
政策保有株から目的をこの切り替えただけ、うん、偽装してるんじゃないのかと、
動いてない、
純投資っていう風な目的で、
はい、
有価証券報告書には表記してるんだけれども、実態は政策保有株の時と同じようにただの安定株主で、相手に対して物言わなくて、
はい、
うん、で単なるこの取引関係の維持のために保有してるだけじゃないのっていうですね、偽装工作の疑いがあると、金融庁はですね11月の26日に上場企業とですね、
はい、
これもちろん地銀も含むんですけど、はい、一部の非上場企業、まあ、こういうのに提出義務のある有価証券報告書ですよね、この中にですね株式の保有状況っていうところをちゃんとこれ開示しなきゃいけないんです、これを見直す内閣府の法令ですね、
はい、
これをですね改正案というのを、11月26日に公表してるんです、
はい、
これ案ですね、うん、あの改正案をこれ公表している、
はい、
保有目的を変更した株式、それはどうしてまず変更したんですかと、そして変更後純投資として保有してるんですよねと、じゃあその保有もしくは売却に関してどういう方針を持たれてるんですかと、これを公表しなさいと、
はい、
見た目だけ純投資に切り替えたようなこの偽装工作っていうのは、これこそ外国人もこれ反対するでしょうから、この偽装工作を許さないぞっていう今姿勢を示してるんですよ、
はい、
うん、なのでやはりですね、自らプライム市場を選び、外国人投資家と対峙するっていうことを自ら選んだわけですから、
はい、
上場の地方銀行っていうのは、だったらですね、政策保有株を持ってるっていうことがどういうことなのかと、だったらそれはなぜそれを持ってるのか、そしてちゃんとその売却方針を示さなきゃいけないし、プラスもっと言うとですね、本当は議決権も行使しなきゃいけないんですよね、議決権の行使の方針はどうなってるんですかと、
はい、
そういうこともですね、もっと厳しく問わなきゃいけないんじゃないのかなと、やっぱり規律が求められるよねっていうのがですね、はい、視点のコーナーでございました、
はい、これから動いていくんですね、
はい、
今回のテーマはどうする地銀の政策保有株ということで、橋本さんにここまで解説していただきました。この後はゲスト中沖優さんの登場です。
橋本の徹底取材、
ここからはゲストの方をお迎えしてお話を伺います。 今回のゲストは富山銀行頭取の中沖優さんです。中沖さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はじめに中沖さんのプロフィールをご紹介いたします。富山市出身でいらっしゃいまして、1986年東京大学経済学部をご卒業後、日本興業銀行、現在のみずほ銀行に入行されました。その後みずほ証券執行役員などを経て、2019年富山銀行にご入行、常務取締役を経て2020年5月に代表取締役頭取に就任されました。
はい、中沖さんはですね、はい、日本興業銀行に入られた、
はい、
これ銀行員になろうって思ってたんですか？
あのですね、もともと学生の時には就職活動でどうするか全然決めてなくて、はい、それで、まあ、なんとなくなんですけど、はい、銀行に行ったらいろんな業種の人と今後接することができるのかなというふうに思って、
はい、
でだったら、まあ、どっか決まってないんだから銀行に行こうかっていうですね、
そういう、
そういうですね、
学生の、
はい、全くダメなやつの典型です。
いや、で日本興業銀行にじゃあ進まれましたと、
はい、
で日本興業銀行ではどういうことをされてきたんですか？はい、まあ、ちょっとね、入られてからもあるんですけど、
はい、最初はですね、大体普通の行員っていうのは無記名債の割り口とか
で、ね、ああ、
リッキーってあったんですね。金融債の販売をする、
あ、やってましたね。
これのその店頭の窓口担当から始めて外回りをやってと、でそれが一通り 2,3 年やると次にその融資営業をやらせてもらえるというですね、そういう典型的なパターンで、私は最初新宿支店ってところで、
はい、
債券の販売をさせていただいたんですけど、はいはい、まあ、もう今無記名債は廃止になりましたけど、はい、脱税の温床だったもんですから、これ大丈夫かな。いっぱいですね、やっぱりそういう知られたくないお金の目的でですね、はい、割引債券無記名債を買う人が、まあ、いっぱい来られたんですね、当時、そういう方々の相手をさせていただいて、はい、ありがとうございますということでですね、お金と引き換えに、債券を渡ししてたんですけども、はい、そうするとですね、大体1ヶ月か2ヶ月ぐらいですね、はい、税務署の方々が来られてですね
これどうなってんだ
と、こういう人が来ただろうと。当たり前ですけど無記名債だから名前も住所も何も、
はい、
当然ながら写真撮ったりとかそのも当時ですから、ね、何もないわけです、
はい、
で分かんないんですよねで税務署の方は絶対に来てるはずだって確信を持って、まあ、張り込んでたのかもしれません、分かんないです。来られるんで、僕はお前のハンコがこの伝票についてるだろって、いや覚えてません、分かりませんって言うとして、もうめちゃくちゃ怒られて、はい、
時代、
新人時代ですね、
新人時代を過ごされたんですね、はい、でそれでまあちょっとまあ、ベテランでなくて中堅みたいになってくるわけですよね、
はい、
で理想と現実みたいなのありました？
ああ、だいぶありましたね。
そうですか、
はい、もともと金融っていうのはもう何ていうんですかね、ものすごくこう、うん、数学的なというか、はい、まあ、融資の、審査だとか、いろんな、ファイナンスのですね、うん、仕組み作りだとか、そういったものはですね、飛躍的に進んでる世界なのかなと思ったら、
はい、
案外、融資業、普通の国内の融資業務っていうのは、
はい、
オーソドックスな、
うん、
やはり証書貸付と手形貸付があってみたいなですね、うん、そういう形だったんで、もちろんその法的ないろんな詰めるところは細かいところはしっかり勉強しなきゃいけないんですけども、
はい、
自分が想像してた金融工学的な、
あ、
そういう世界じゃないなっていうふうに、最初は思いました、思ったんですけど、
はい、
実はその新宿支店にいた時に、うん、私銀行会社からですね、1年間ニューヨークにトレーニーに行きなさいと言われたんです、
はい、
で何のトレーニーかっていうと、アメリカでですねタックスリースをやりなさいと、要するに減価償却を使った安いリース料を提供する、そういう、まあ、一言で言うとストラクチャードファイナンスですね、その勉強してこいと言われて、 リース・トレイニーの私の前任がみずほフィナンシャルグループの社長をやってた酒井辰文さん、
あ酒井さん、はいはい、
だったんですね。で、まあ、私もご覧の通りもチャランポランなんでやったニューヨーク行けるって言ってですね、あなんか美味しいもの食べたりディズニーランド行ったりしようとか思って、先輩どんな楽しいことがあったんですかって言ったらですね、もう酒井さんから一括されてるんですよ、まあ、そんな気持ち言ったらもう死ぬぞバカ野郎って言われて
厳しいですから
はい、ね、だからもう1年なんてあっという間なんだからもうしっかり勉強しろ
と、
ね、もう劇をですね飛ばされましてです、ね、で行ってみたら大変な目にあったっていうです、ね、そんな感じです、はい、
その後は何の担当をされたんですか、大きな仕事
で、はい、ですね、うん、そのリーストレーニーから戻ってきてから、本店の企業金融開発部、まあ、インベストメントバンキングディパートメントということで、まあうん、当時の投資銀行というのが、まあ、先駆けですね、
はい、
M&A の舞台、飛行航空機ファイナンスの舞台、不動産ファイナンスの舞台、海外直接投資の舞台、いろいろあったんですが、うん、その中の航空機ファイナンスの舞台、これはリースファイナンスをですね、はい、活用したファイナンスが多かったんで、うん、そこで航空機ファイナンスをこれは5年ほどやらさせていただきまして、
はいはい、
これは大変勉強になったし、ダイナミックというかですね、もう世界中いろいろいるわけですよね、はい、ほとんど24時間寝る時間がないんですよ。
なるほど、
朝から晩まで本当にしんどかったです。
なんか電力エネルギーの話もなんか されたっていう。
電力エネルギーは公的なサービスを担う責任をですね、うん、持ってるものすごくですね使命感の強い人たちのお手伝いをさせていただいた。
電力会社とかですね、
はい、
当時なんかエンロンとかもありましたけど。
そうですね、大事件っていうか黒船来襲ということで大騒ぎになりましたけど、それで、エンロン大変大変って言っててもしょうがないだろうということで、非常にですね志の高い電力会社ガス会社の方々がいらっしゃって、うん、これはもう経営幹部の方々なんですけど、直接会って話を聞いてきた方が早いぞという話になって、
エンロンの人たちと、
はい、まあ、金融機関はそこで温度を取って一緒にデリゲーション組んでですね、エンロン
代表団にしていこうと、
まあ、言って、まあ、代表団というか密かに行ったんですけどね、
はい、なるほど、
代表団で行くっていうとですね
分かっちゃ
う、大変な騒ぎになっちゃう、
はいはい、
密かに行って密かに話を聞いて、はい、密かに向こうの感触を探ってくるということなんですが、はい、実際にニューヨーク行ってエンロンの CFO に会ったりとかそういうこともあったんですけども、結論から言うとですね、大したことないねってみんなですね、
大したことないねと、
なんだこれとか言って、
ハリボテだったんですね。
そういうことですね。電力会社のですね経営陣の方々なんかもある程度見切ったなと、それほど慌てることないんじゃないかという、あ、まあ、手応えを感じて、
案の定エンロンが、はい、ね、経営破綻っていうか
そうです、ね、
ダメになってくるっていう、はい、その予兆もまあ見てたみたいな、
はい、
でみずほフィナンシャルグループにこれ経統合するじゃないですか、
はい、
で多分大変な時期だったと思うんですけど、
はい、 まあ、これ自体は新しい時代を迎えるのかなと思って、その期待とその、まあ、高揚感というのがあったんですけど、
はい、
実際に統合ってなったらですね、僕は当時電力会社さんを担当させていただいたんで、ご案内とおりシステム障害が起こって、
みずほのシステム障害、
はい、みずほがシステム障害を起こして
2002年のやつですね、
2002年、
はい、
最初の統合です、ね、
最初の統合していきなりシステム障害
という、はいはい、です。でその時に私は電力会社の担当してたんで、システム障害で毎日どれぐらいの件数の不払い、
はい、
エラーが発生したかって、
はい、
検討つきます、
わかんないで
しょ、わかんないでしょう。で電力会社の口座振替っていうかですね、引き落としって、はい、他の、カードだとか、クレジット会社なんかと違ってですね、毎日なんです。
毎日なんですね。
はい、ご当日とかじゃないです。毎日あるんですね。で、実は毎日、3個を統合したんで、10万件、約10万件ずつエラーが発生して
た。毎日10万件。
はい。みずほで統合しました。でまあ、私は某東京電力さんを担当させていただいたんですけど、はい、まあ、工銀が主力行だったん で富士銀行第一管銀は、まあ、それよりですね、うん、サブだったもんですから、うん、開口だったもんですから、はい、で東電さんは工銀さんお願いしますって言ってですね、
う
ん
う
ん、全部私のところに振られて
みずほの中でね、
はい
はいはい、
でおかしいなと、 NTT とか JR とかね、他の大企業はみんな、いやうちも主力校ですって言ってですね、担当と副担当がですね、なぜか知らないけど 5,6 人いるわけだ、
はい、
で東京電力だけ、いや私は知りませんって言ってですね、
あみんな逃げるんですか、みずほの中の人が、
そうなんです、
中沖さんがもうほとんど一人でやるみたいな、
そうなんですエラーのですねデータだけが送られてくるんです、ね、もう当時はですねこんな丸いですね円盤型のですね MO って言うんですか、あれで これ今日のデータって言って毎日渡されるんですけど、でこの中に今日の全引き落としデータがあるんだけど、この中に10万件分のその引き落としができてない分が含まれてるから、それを自分で探して各支店に電話して連絡してください
って。だから引き落としされてるのとされてないのが混在してるんですか。
混在
抽出されたんですか、ね、そこから、
で君のために特別にこの画面の大きいスクリーンの大きいパソコンを用意したから、これで自分で見なさいって。分かるわけないじゃないですかでまた次の日も10万件はいまた10万件、まあっという間に100万件になるわけです。
いや、帰れないんじゃないですか。もう
帰れなかったんです。不思議なもんで1週間ぐらい経ったら、こうやって見てたら、あれそうかと、件数と金額はエラーのデータが分かってるから、多分この中とこの中どれか組み合わせたらそれに合うんだろうなと思って適当にやったらですね、あったんですよ。
つまり 見抜く力がついてきたところですか。
いや、たまたま当たっただけだと思うんですけど、癖がだんだん分かってきたんで、
その職人技みたいになっちゃったんですね。
ゲートで病気です、はい、
でその後なんか不動産の証券化もされたっていう話でしたね。
そうなんです、それでもうそんだけひどい目に遭ってたんで、もう銀行やめようかなっていうふうに思ってたら、優しい会社でですね、君の行きたいところあるのかっていうふうに聞いてくれてですね、でも銀行嫌だったんで、当時その証券化がですね、始まった時期だったんで、じゃあ私はもう銀行嫌いなんで、証券会社に統合した後にですね、みずほ証券に行かせてくださいと。で、もともと飛行機やってたんで、ストラクチャードファンものは手触り感があるんで、じゃあ不動産やらせてくださいということでですね、みずほ証券に移って不動産の証券化をやらさせていただいたと。いうことで
不良債権の処理の後に、稼ぐ力がなくなっちゃったんで、不動産 その証券化ビジネスっていうことで、これは新しくこの収益の柱を作っていったってことなんですか。
収益の柱というよりは、金融機関がその当時体力がなくなってたんで、特にその不動産 の融資、ローンが出せなかったんですね。力がなくなってた、じゃあその分をどうやって補うのかっていうことで、じゃあ銀行がローンを出せないんだったら投資家のお金を集めよう
と、そういうことですね。
で証券化っていう形を取ることでその投資家に買ってもらう。
だからその頃から森ビルとか、なんかそういうところの、
そうですね、六本木ヒルズだとかですね、
中沖さんとも関わってるらしいんですよね。
そうなんですか。
私大変名誉なことにアドバイザーもやらさせていただいて、
で実はこの森ビルだとか、今ね東京で不動産開発の本当のその走りって、その苦しい時に中沖さんがやったストラクチャーのこのファイナンスっていうのが今花開いてると言ってもいいんじゃないですか。
そうですね、少しだけ関わらさせていただくことができたんでですね、大変ありがたいな、こんな立派なビルに今なってるんだって見るとですね、やっぱり嬉しいですよね。
なるほどね、
これちょっと
銀行員冥利につきますよね。
そうですね、
とんでもない、とんでもないです。もともとはもう銀行員の嫌だからって言って移っただけですから
いやいや、とんでもないです、橋本の徹底取材。
それでは最後に取材後期として橋本さんにまとめていただきましょう。
今回はですね、中沖さん そのメガバンク、あるいは大手銀行時代のですね、この話を伺ったんですけれども、いやその中沖さんその七転抜刀したような話だったんですけど、そのやっぱり端々からやっぱり銀行員としてのプロフェッショナルっていうかですね、もうものすごいやっぱりその場で頑張ったっていうことが、その後ですね、花開いてるなっていうのがありましてですね、中沖さんそのあたりは多分個人のキャラクターがあるんで自慢したりとか語らないんですけども、中沖さんのやっぱりやってる仕事の先になかなか苦しい銀行の時代だったけれども、今花開いてるそういう東京の不動産開発のところとかですね、実は中沖さんがね先鋒を開いてきたんじゃないのかなっていうふうに私が思ってて、やっぱバンカーとしての生き方っていうのをですねちょっと学んだ気がいたします。
今回のゲストは富山銀行頭取の中沖優さんでした。中沖さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
記事にできない金融裏話、橋本拓則が語ります。
あっという間にエンディングです。ここまでのお相手は
共同通信社編集員の橋本拓則と
濱田節子でした。次回は12月25日水曜日に配信予定です。
次回もとっておきの裏話用意いたします。
この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。